それでは、神の掟を守ることと題しまして、榎本牧師より御言葉の取り次ぎをしていただきます。
おはようございます。大変な雨が激しくたんですけども、昨日から爽やかな五月晴れで、気持ちの良い晴日を迎えています。信仰、私たちの信仰は修練による倫理や道徳とは違います。ああしなきゃならない、こうしなきゃならないという、そういう、そして立派な人間になりましょうと、そういうふうなことが信仰の前面に出てきますと、それは重荷になったり、あるいは裁き合いになったりしますけれども、信仰というのはそういう修練ではないんだ。恵みなんだ。恵みとして私たちが神様からいただくことである。神様の側からの働きかけに身を委ねることです。で、自分のことでいろいろ悩みます。まあ人間でありますから、やっぱりああなりたい、こうなりたいと思うことって、また大事なことですけれども、変えようとしても変えられないことについて、ああだこうだってよく悩みますね。で、変えられないことを本当に受け入れる信仰。ね。ニメラっていう人が言いました。変えることができることは勇気持って変える。変えられないことについては受け入れる。その判断を私たちはしなければなりません。ああなればいいのに、こうなればいい、こうなってほしいと思う。そしてその基準はだいたい比較して悩むことが多いんですね。比較で悩むんです。空の鳥のように飛べないって言って悩む人はいませんね。あるいはカモシカのように速く走れないとか、イルカのように速く泳げない。悩む人は誰もいません。木に登る猿みたいにあんな上手に登ることができないって、誰も悩んだりしない。しかし、人間同士の比較の中で、あの人はこうなのに私はこうだ。私の子供がああだこうだということを比較の中で悩むものです。そして人はそれぞれ違います。同じようになればいいと思っても違いますね。持っているもの、あるいは持っていないもの、いろいろな差や違いがあります。それを差別だと言ってみても、仕方ないんですね。あるんですから。で、自分の体のことについてもそうですよね。あの人はなんであんなスマートなのに私はこうなのと。あの人の頭ふさふさしてるの私なんでこんなのあったんだ。そう言ってみても仕方ないんですよね、これ。で、ある人は5タラントン、ある人は3タラントン、ある人は1タラントン。与えられた。聖書にイエス様の言葉が、例え話が記されています。それは違いなんだ。で、その神様からいただいたものなんだ。自分が最初から持っているものだと思うから、この悩むけれども、神様から与えられたものなんだ。神様はその1タラントしか持っていないということを責めたりなされないんだ。あるいは5タラント持ってるからって褒めたりしないんだ。札幌に行った時ですね、いい話を聞いたことがあります。守君っていうのがいたんですね。で、その子は自閉症だったんです。お母さんは本当に可愛い一人息子なんですけども、自閉症の守君。本当に大変な お母さんと母子家庭で一生懸命育てていた。守君が本当に教会によく来てですね、私とよく話したりしてたんですけどね。お母さんが来てこんな話をしました。先生、あの先生がうちの守のことを見て、これもできません、あれもできません、これもできません、こんなこともできませんよって言って、だから40点ですと言います。でも今度来た先生が、守君はこれもできる、あれもできる、これもできるわね、あれもできるわねって言って40点をつけてくれました。同じ40点なんだけれども、私の気持ちは全く違うんですよという話をされました。そうだ、神様から与えられている恵みっていうものを私たちは、ああこれもくださって、あれもくださったというなかなか思えない。ないものはよく気がつくけども、あることについてはなかなか評価できない。神様はその与えられたもの、神様から与えられたものとして、私たちは自分の人生の中でどうそれをご栄光のために自分の人生に生かしていくかということこそが問われるんです。パウロはコリントの教会の人たちに対して、召されたままにでいなさいと進めています。奴隷の人は奴隷のまま、自由人の人は自由人のまま、そこでいなさいと進めているのです。そしてそこで神様が何を自分にせよとおっしゃっているかということを聞きなさい。ああなってからしましょうと思わないで、今この召されたままで、今の状況の中で変えることのできないことをくよくよしなさんな。その中でどうしなきゃいけないかということを考えなさい。召されるということは神様からの呼び出しを意味し、コーリングと言います。コーリング、証明という言葉ね。コーリング、いらっしゃい、コーリング。でそのコーリングというのは職業という意味も持っています。職業、保護士、保育士であるとか、あるいは大工さんであるとか、あるいは牧師であるとか、いろいろな職業は私がしているということじゃなくて、神様に呼び出されてしているんだということです。旧約聖書の中のモーセも、あるいはサムエルという人も、エレミアという人も、皆神様からコーリングされ、呼び出されて、それに応えて出かけた人たちでした。イエスの弟子たちも同じです。コーリングされて従った人たちです。彼らは皆、自信満々、優れたものを持っていたから呼び出されて、それに応えていった。というのではありません。むしろ逆です。自分の非力を思い、その召しにふさわしくないと言って、恐れ断った人たちなんです。例えば、モーセは、エジプトの奴隷であったイスラエルの人たちを解放するようにと言って呼び出されます。しかし、モーセは自分は奴隷であり、殺人犯なんだ。逃亡者なんだ。指名手配されてるんです。その時に、イスラエルの人たちを解放しなさいと。ああ、主よ、私はもともと弁が立って、立つ方ではありません。とんでもございません。と断っています。私は雄弁ですからやりますと言ったんじゃない。弁が立ちません、人の前で説得力が持てませんと断っていますが、そのモーセに対して神様は、一体誰が人間に口を与えたのかと言っています。私が口を与えたんだよ。 だからあなたが人の前に出たら恐れることはない、私が語ることを教えるからと言うんです。エレミアもまた主から証明を受けた一人です。エレミアは呼び出されて、エレミアは、私は語る言葉を知りません、私は若者に過ぎませんからと言っています。神様はエレミアに対して若者と言ってはならないといさめています。大事な大事な役割をエレミアに命じたんです。ですからコーリングの主体というのは神様なんです。こんだけ持ってるからコーリングされたんじゃなくて、神様が呼び出されたから私たちが今使わされている場にいるんだ。神様は人それぞれにタラントを与え、そしてその場でそれぞれに応じた働きを求めておられます。ある人は結婚し、ある人は独身者であり、ある人は奴隷として、またある人は自由人として、神はそれぞれ召されたのです。そう言いますと、神様は奴隷制度なんかを容認したのかということになりますが、差別や奴隷なんかを神様は固定的にすることを進めているのかというと、そうではない。そのところで召された状態で神に従うことを進めているのです。賛美歌にですね、我をこのままに救いたまえという歌があります。我をこのままに、我をこのままに、それはわがままというふうにも、我をこのを見ると我、わがままになりますけれども、しかしそれはわがままと我をこのままというのとは違うんです。我をこのまま救いたまえというときには神様に応えようとしているんです。私たちがこんなもん持ったらあんなもんになったらできないことを望んでいるんで、このままこのままでいいよ、それはわがまま、自分ができないからしたくないからせん、嫌だから行かない、これはわがままって言うんです。わがままと我をこのままというのとは違います。こんな状態では神の前に出られないという気持ちになりますが、逆なんです。召されたままの姿で主の呼びかけに応えていくことです。十字架を背負って我に従えというイエスの言葉があります。私はこの十字架を背負って我に従えということをですね、学生時代ね、ああこのことかと気がついたことがあるんです。それは私は自分が嫌で嫌で仕方がなかったんです。もう本当に自分ほどダメな人間、誰からも期待されてない、明日たとえ死んだっても誰も悲しむ人なんかおらん、喜ぶやつがおってももう兄弟たくさんいるんだから、わしなんかいなくたって誰も悲しまない、世間の中でわしを必要としている会社なんかいないんだ、そういうことで試験受けても失敗し、試験受けても失敗し、もうそれでですね、本当にがっくりして京都の街を歩き回ってたんですよね。赤信号になったらこっち行き、青信号になったら渡り、もう方向を決めないで京都の街を歩き回っていたことがあります。でそんな時にですね、十字架を背負って私に従いなさいということで、それまで十字架を背負っていたら立派な信仰、死ぬ覚悟で絶対に嫌と言わない決死の覚悟でキリストに従わないと キリストにはふさわしくない、あれやこれや言うたらダメだっていうふうに、そういうふうに理解していたんですが、十字架を背負ってということをですね、私はこういうふうに思って、神様もう嫌です、わしも嫌です、もうこの辺で私と別れたいです、もう別れさせてください、わしはもう嫌やろうと自分に語りかけて、もうわしと付き合ってても嫌だろう、この辺で別れないか、そういうことをつぶやきながら歩き回ってた時に、十字架を背負って私に従いなさいっていう言葉が聞いてきた。その十字架っていうのは私の恥なんです、私の弱さなんです、私の嫌なことなんです、キリストのダメなことじゃないんです、私のダメなことなんです。それをどっかに置いておいて、キリストに従う立派な人間になりましょうよ、だってそんな神様どこにもいないよ、自分の嫌なこと、自分の罪、自分の恥ずかしさ、弱さ、それを置いておいて、隠しておいて、さあ私はクリスチャンです、立派な人間です、どっかに私を認めてくれる人がいるでしょう、そういうキリスト教を探しても結局ダメだよ、十字架を背負って私に従いなさいという言葉が私の中に響いていったんです。そうか、わしをもう一人の僕と握手しなきゃいけないんだな、それを神様はちゃんと許してくださるんだなと気がついたのです。自分の弱さである十字架を背負ってキリストのところへ行くことが召されたままなんです。主の掟を守ることなんです。それが今私たちが置かれている状況の中でしなければならないことは千差万別、人それぞれ違います。しかし例外なしに神様は一人一人を召されているんです、コーリングされているんです。そしてそこでそのあなたの十字架を追いなさい、私も一緒にその十字架を追うからとおっしゃってくださるんです。あの人のようであったら、あの人のようになれたら、あるいはあのような人がいるから私はあれもできない、これもできない、いろいろ不満や不足を言えばきりがありません。それだが皆満足のいくように、自分の気に入るようになったら神様に従いましょう、そういう理想的なところだったら神様なら必要なくなるんです。自分が王様になるんですか。私たちの信仰は自分が王様になる信仰ではありません。神様が私の主になってくださることです。コリントの教会にはユダヤ人と異邦人、割礼を受けた者と受けてない者、結婚している者としてない者、奴隷と自由人、いろんな人たちが混在していました。そしてそれらが教会の混乱のもとになっていたのです。しかしキリストにあっては割礼があってもなくても問題ではない、主に召されるということはそこでそのままで主の呼びかけに応えていくことであり、それが可能なんだ、それがパウロの勧めであります。ヘーゲルの言葉にヒックドードス、ヒックサルトゥースという言葉があります。これはここがロードス、ここで飛べという、踊れとも言いますが、ここはここがロードス、ここで飛べという言葉です。これはイソップ物語からヘーゲルが引用した哲学の言葉ですが、あるところでホラ吹き男がいた。私はロードスの島でオリンピック選手も驚くような跳躍を見せた。ロードス島に行ってくれ、私の噂で持ちきりだよ、 ロードス島では私はすごいことができたんだという話を自慢げにしていました。そしてそれを疑う人もおったし、信頼し信じる人驚く人もいました。しかしそこにしてですね、一人の少年が聞きました。おじさん、そのロードス島なんか行かなくてもいいよ。ロードス島に行かなくても、ここがロードス島だと思ってここで飛んでください。ヒックロードス、ヒックサルトス、こう言ったんです。それほど説得力のある言葉はありません。今置かれた現実の中でやってください。ああなればこうなればじゃないんだ。そこに神様が共にいる。神様がそこであなたをコーリングしておられる。そのコーリングに全身を持って応えましょう。今この場で神様に、はい、神様が働いてくださる、その働きに私も参画させてください。答えましょう。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、神様が私たちを召してこの教会に集わせてくださっています。またそれぞれの場に、家庭に、職場に使わせてくださっています。神様、どうぞそれぞれの場で共にいてくださる主のご栄光を仰ぎ見るものとさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。